ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て、今後メタバースの世界に突入します。作り手にはますます複雑になっていくことでしょう。企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応。そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきます。あなたもその担い手になりませんか？不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真司です。1週間のご無沙汰がお少しだったでしょうか。ずいぶん暖かくなってきましたね。もう本当になんか急に春になったんじゃないかって感じがしますけどもね。まあもうあれですよ、僕も言ってましたけど、2週間ぐらい前まだ大丈夫って言ってましたけど、ついに花粉症来ましたからね。やっぱり朝起きたりするとかね、外に出て行ってちょっと戻ってきたりすると目がゴロゴロしますよね。なんかもうカポッて外してさ、バシャバシャって洗いたいなっていう感じがしますけどね。まあまだ僕なんか全然マシだと思いますけどね。鼻水もそんなに出るわけじゃないし、涙でいっぱい出るわけでもないから、これを聞いてるね お子たちの中にはすごいもう大変だっていう方いらっしゃるかもしれませんけどね。いやもうこれからしばらくは大変な時期が続くんじゃないでしょうかね。またなんか寒戻りするんですかね。もう言うて3月も10日ですからね。このまま春めいてくるんじゃないかなと思ってますけどもね。そうそう、今週なんですけどもね、ちょっと僕はもうどれぐらいかな、2005年ぐらいにですね、一時ちょっと関わってたプロジェクトのですね、同窓会というのがありましてやってきましたね。一番最初に勤めた会社とその次に転職する間にですね、とある案件にちょっとジョインをしてたというかね、呼ばれてちょっと手伝ってって言っていいよみたいな形でやってたんですけども、なかなかヘビーな案件だったんですけども、先日会ってきまして、久しぶりにこうね、こう外出ができるようになったから会ったんですけども、指折り数えたらいつだって話になって、18年前とかって言って、あれもうそんな前なのみたいな。なんかね、結構ね、もう昨日のことのように覚えてるんですけども、久しぶりに会ったメンバーで18年は長いねとかっていうね話をしておりましたけどもね。まあだいぶ会いやすくなってきたんで、これからまた会おうねみたいなこと言ってましたけどもね。まあその中ですけども、おはがきいただいてますので読みたいと思います。ラジオネーム水泉さんからいただきました。名村さんこんばんは。最近仕事をしている中で自宅と仕事の往復が続いて、なんというか心が削れていってる感じがしています。仕事ではそこそこ責任のある立場で、でもコロナってこともあって結果をなかなか出せなかったんです。部下もいて、部下はめっちゃ頑張ってる、なのに結果が出ない、これはもう私の責任で、責任を取って会社を辞めるかみたいなことまで考えてしまっていました。そんな中でふと立ち読みした本にサードプレイスという言葉がありました。それを見て、ああこれが私にはなかったんだと思いました。名村さんにとってサードプレイスって場所はありますか？もしよかったらぜひ教えてくださいということでね、おはがきいただきましたが、なかなか大変だったみたいですけどもね。オープニング明けにサードプレイスについてちょっとお話ししてみたいなと思います。というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、サードプレイスというか、その前にですけども、水泉さんなかなか大変だったみたいですね。なんかこう、やっぱりこう仕事とね、会社の中で、じゃあ同じか、自宅と仕事しか場所がなくて、ね、なかなかね、こう結果が出ない時とかってやっぱそうなってきますよね。しかもね、こう、世の中がこう、かなりこの3年間ぐらいね、激動だったわけなので、まあ、こういうふうに思い立ってしまうな、っていう気持ちもわかります。すごいきっと真面目な方なんだろうな、という気がしますけどもね。で、まあ、もちろん僕はね、真面目大事だな、と思いますよ。もちろん仕事をね、やっていく上ですから。でも、この、息抜きをするっていうね、場所ですけども。サードプレイスってそもそも何ぞやって話なんだけど、あれです、仕事、あと職場、それ以外に自分がゆっくりしたりすることができる、そういった場所ってことですね。まあ、どんな場所がありますかっていうことですけども、一般的には例えばカフェであるとかね、お気に入りの公園であるとか、なんかそういったことをね、挙げたりする方もいらっしゃいますね。まあ、そういうのを僕は持ってた方がいいなと思ってるタイプです。サードプレイスだけに限らず、あれですよ。ストレスを発散できるというか、なんだろうね。自宅でもない、なんかプライベート、純粋なプライベートで、でもね、僕は、あれか、家族持ちだからとか、結婚してるかってことあるかもしれないけども、一人になれるとか、 その仕事でもなくて完全にその仕事のことを忘れることができるような何かとか、まあ、あの先週ちょっと行ってきたって言いましたけど、僕例えばキャンプであるとか、まあ、あと僕ちょいちょいラジオで言ってますけど、漫画はかなり読んでる方だと思うんですよね。まあ、その漫画を読んでるっていうのは、例えば僕お酒のは普段飲まないし、あのタバコも吸うわけでもないし、あのなんだろう、こう息抜きをするっていう手段があんまないんですよね。なので僕はもうあれです、あのタバコとかあのお酒を飲むとかっていう代わりに漫画を読むっていうことをしてたりするんですけどもね、あの多分僕今同時に読んでる、なんだっけ、あの作品数で例えば500近くあると思うんですけども、でまあそれは僕にとって結構その読んでる時間というのがサードプレイスだったりします。で例えばキャンプみたいなものも全然いいと思うんですよね。ただキャンプ行くって、例えばなんかこう週末とか、まあ、休みを取らないと行きづらいものじゃないですか。まあ、あのなんかすごいハードに仕事終わってそのまま行って朝からそのまま出社するっていう人いるかもしれませんけども、まあ、一般的には大体土日とかにね行こうかみたいな形になってしまうと思うんですけども、そうなるとですよ、例えば月曜の朝一に結構ハードなね、仕事で内容で心が削られてしまったみたいな時に、ああなんかこうサードプレイスに行って自分を癒すのだと思っても今週末まで待つのかよみたいな、俺それまで持つかなみたいなことになってしまうわけですよね。なのでサードプレイスっていうのもそうだし、その息抜きをする手段もちょっと簡単にできる、でもそんなに効果はまあないかもしれないっていうのと、がっつり時間をかけてすごくリラックスができるっていう両方ね、こうグラデーションを持って僕はも手段を持っておく方がいいかなというふうに思ってるんですね。で僕にとってのサードプレイスどこでしょうね。でも僕はあの車に乗るんですけども、車の中は結構そうかもしれないですね。あのいい車とか別になんか安い車とか、まあ電気自動車だとかその軽自動車とか、そういうのあんま気にならないんですよ。ただ、運転をするということ自体が僕すごく好きなので、別にその運転をしている間というのは本当に何でしょう。まあ、一人で車を運転している間とかもまさにそうですね。まあ、そんなしょっちゅうね、そういう状況を取れるわけではないんですけども、まあ、その間っていうのは結構なんかぼーっといろんなものを考えたり、考えてるのか考えてないのかもよくわからないような、なんかただ単にこう、ブーっと車をね、運転してるという時間自体もすごく好きですね。まあその時になんか音楽を聴いたりとか、ラジオを聴いたりとかね、そういったことをしながら何でもない時間を過ごせるっていうのは、その隔離された時間だっていうのがね、多分僕にとってサードプレイスになってるんじゃないかなと思いますね。あとはこのサードプレイスに当たる場所で、会える人、要は家族でもなくて、職場の人でもなくて、で、まあ友達になるかもしれませんし、まあ僕の歳とかでね、お酒を飲むのが好きな方とか、例えばバーに行くとか、スナックに行くとかって言って、その、自分の会社の肩書きとかね、名刺をどうこうとかっていうのは全く関係なく、そこに行ったらなんかいる。名前は知ってるけど、どこの誰かはよくわからない。でもなんかその時に気があって、そうっすよね、みたいな話ができるみたいな。こういった人たちとかね。まあ、あとはなんかカルチャースクールとか、まあそういったところで、会って一つの習い事を一緒にやってますみたいなね。そういった方々だと、共通の話はできるけども、なんだろう、悪く言うと、すごい深い話はするわけじゃない?でもその場所で共通な話題はすごくちゃんと話ができるみたいな。こういったのは、仕事でもないし、家族でもないし、自分自身の世界観の中で共通の話ができる人っていうのを持ってるっていうのも、多分大きな意味でサードプレイスに僕なるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、そういった人たちがいる場所が、いわゆるサードプレイスという場所になると思います。まあ、ですので、まあ、カフェとかだとあれかもしれないしね、お酒飲まないのにスナック行くわけにいかないしね、バー行くわけにいかないし、みたいな感じもあるかもしれませんけども。まあ、お気に入りの場所、思い出した僕ね、一番最初に勤めた会社の、最後のオフィスのあったビルの斜め向かいに、すごいね、雰囲気のいいカフェがあったんですよ。で、そんなにむちゃむちゃ混むわけでもなかったんだよね。大きな道路から一本だけ入った路地のとこにあったから、まあ、そこら辺で知らない人はフラッと入らないっていうのもあって、ランチも大体そこで食べてましたね。で、なんでかわかんないけど、当時僕がいた時って、僕の会社だけでも100人ぐらいいたはずなんだけども、なんかあんまりそこでね、オフィスの、同じ会社の人とも会わなかったんですよね。なので、なんかそこで昼休み1時間ぐらいブーっとするっていうのは、すごい僕にとってリラックスができてた場所でしたね。先日行ったらもうなくなっちゃってましたけどもね、さすがに17年とか20年ぐらい経ってますからね。それはちょっと残念だったんですけども、まあそういった場所でもいうのもありだと思いますのでね、水泉さん無理をしないように頑張っていただければなと思います。で、もう一つおはがきをいただいてますので、行ってみたいと思います。ラジオネーム、毛先が九太郎さんからいただきました。いつもありがとうございます。名村さん、こんばんは。昨年、電鉄系の広告代理店に転職した九太郎です。あれからも毎週ラジオを聞かせていただいてます。 約1年ほどウェブディレクターをしていますが、本当に難しい仕事だなと思いました。これは別に悲観とかしているわけではなくて、本当にやることは多いし、学ばないといけないことも多いし、何よりスキルというよりもコミュニケーション力が試される仕事だなというのを痛感しています。うちは代理店なので、外部の制作会社さんに仕事を発注する方なのですが、思い通りにならなかったり、思う以上のものが上がってきたり、それもこれも自分の依頼の仕方なんだろうなぁと日々思っています。ラジオの中でも多くの人がそういった部分に悩んでいるハガキをお送りしていて、やっぱそうだよなぁとうなずきながら聞いています。もろに近況報告みたいなハガキであれですが、次回こそはディレクションのハガキをお送りします。ではと。ということでね、いただきました。いつもありがとうございます、九太郎さんね。放送に載せてないおはがきも九太郎さんいただいておりましてですね、近況報告も、これは別にそれでいいってみたいなはがきだったんで、今回読ませていただきましたけどもね。いやー、なんか去年ね、転職したっておはがきをいただいて1年ぐらい頑張ってらっしゃるんですけどもね、このコミュニケーション力っていうのはね、ディレクターにとってのもう肝っていうとなんかでかいかな。別にそこまででもない気がするけど。まあでも、決定をしてそれを人に伝えていくっていう仕事ではあると思うので、どういうふうに伝えるかで、その周りの方々が動きやすくなったり動きにくくなったりとか、ね、自分の感情で嫌味を言ってしまうこともね、出てしまう人間だからね、あるかもしれないんだけど、それを言ったからといってね、こう、結果がうまくいくわけではないので、まあそこに、あれじゃないの、どっかのあれじゃないですけど、結果にコミットってことですから、ディレクターは。そこをしていくっていうことですから、結果というか、納品か、納品をするのが僕らの仕事ですからね。まあそこに対してどのように今頑張ってらっしゃるのかっていうことでね、また言える範囲でもいいので、またご連絡いただければなと思っております。というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいています。こちらから行きましょう。ラジオネーム高見さんからいただきました。ナムラさん、お久しぶりです。高見です。いつも楽しく聞かせていただいてます。仕事をする上で性善説と性悪説があると思いますが、どちらのタイプの方がいいと思いますか？ナムラさんはどっち派ですか？もしよかったら教えてください、ということでおはがきをいただきました。性善説、性悪説ということですけども、これ一応まあ仕事をする上でって書いていただいているので、まあディレクターとしてってね、僕が言えるのはそこなので、そのお話をしようとしますと、はっきりあるんですよ。僕は人に対しては性善説です。で、プロジェクトの進行に関しては性悪説です。そういうふうに一応捉えるようにしています。まあ結局プロジェクトを回してるのは人じゃねえかって話はなんかどっかで言われそうな気もするんですけども、人は人に何かこれお願いねって言った時に、まあ例えば期日なのか品質なのかみたいなものは信用しています。僕が仕事をお願いをしてね、まあ今うちのメンバーも、うちの会社の子たちもそうかもしれないんだけども、やってくれるだろうと信じてるし、その彼らができるっていうスケジュールであるとか内容で伝えてるというふうにも思っています。まあ全部が全部じゃないけどね、本当にデザインとかさ、まあ開発のすごい難しいものとかって僕は分かってないもので、さらっと依頼したものがすごい難しかったりってこともあるかもしれないから、まあそこを全部ね、できてますとは言い切れないところはあるけどね。でも、人は信用してるけども、プロジェクト自体は本当に終わるんだろうか、これで本当に大丈夫っていうことは常に思うようにしてます。なんかみんな頑張ってるからプロジェクトも終わるとかでも全然別だと思ってるんですよ。みんなが頑張ってたって何かもう不確定要素があったりとか、まあリスクが発生したりとか、もっと言うとなんだろう、いきなりクライアントから追加の要件が来たりとかっていうこともあったりするわけだよね。で、今の状態が、まあ、進行上うまくいってたとしても、それが、じゃあ、明日もうまくいって、一週間後もうまくいって、まあ、納品まで何にも波風立たずうまくいくなんてことは絶対ないと思ってるので、まあ、誰かが、例えば、メンバーのことは信用してるけど、例えば、風で倒れるとかね、極端に言えば、腹痛になるとかね、そういったこともあり得るわけですよ。なので、そういったこととか、まあ、あとはちょっと前にさ、すっごい雪が降るっていうことがあったじゃん。あの雪が降るときに、今ね、ある案件のテストについて、外部のテストベンダーさんにお願いをしてるんですけども、メンバーが出社できないかもしれませんので、テストの、 なんだか進行が遅れるかもしれませんって言われて、そういうことかとかってちょっと思いましたもんね。雪で、まあそうだよなとかと思いながらだったんですけど、まあ気持ち的に言うといろんなこう気持ちが渦巻いていて、まあマジかと思いながら、え、そうなのかとか、いろいろちょっとその場で思うことはあったんですけど、でもそんなこと起こるわけですよ。絶対に。二十何年もやってないさ、そんなもう理不尽なこう遅れ方とかでいっぱいあるわけですよね。想像もしてないとかさ。なので、僕はどっちがいい、性善説、性悪説のどっちがいいとかっていうよりは、今みたいに人のことは信じましょう。で、その代わりプロジェクトの進行に関しては、何が起こるかわからない、今見えてないリスクがある、自分でも気づいてない問題がある。で、横からとんでもない差し込みが入ってくるみたいなことっていうのは常にあるぞと。なので、誰でしたっけ？マイクロソフトで右クリックを作った人って、あれ確か日本人の方なんですよね。あの人の書いた本で、今本の名前忘れちゃったな。その方が、2割の時間で8割の内容を作ると。それを、うまくいかなかった場合にはもうすでにやばいと思うみたいな。これ多分エンジニアさんとしての確か教授だったと思うんですけども、全体の2割の時間の中で8割の内容まで作り上げられなかったら、これはこのままうまくいくはずがないと。でも一般的に考えたらさ、2割の時間で8割作れてんだったらさ、残り8割の時間で残り2割作るなんてのはもう絶対楽勝でしょと思うんだろうけども、でもそこはね、やっぱり何かがあるっていうところのバッファーというかね、危険視するというかリスクをちゃんと自分の中で把握してるっていう言葉なんじゃないかなと思って、僕結構こう自分の中にも心の中に留めてるんですけどもね。まあ、そこまでバッファーを持つことは当然僕のね、ディレクターの進行管理ではできるわけではないんですけども、でもなんか結構そこは大事かなと思ってたりしますね。高見さん、なんか答えになってますでしょうかね。またよかったらおはがきいただければなと思います。では次はこちらのおはがきに行きたいと思います。ラジオネーム小次郎さんからいただきました。名村さん、こんにちは。いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。悩みを相談させてください。私は去年、異業種から未経験でウェブデザイナーへ転職して、今年の3月でちょうど1年が経ちます。おめでとうございます。今いる会社は副業からお仕事をさせていただき、デザイナーとしてうちで働かないと誘われ、晴れてデザイナーとして転職することができました。しかし会社でデザイナーを私一人だけ、様々な案件に携われ、担当する範囲も広いので多くの経験ができました。しかし、一方でデザインの相談ができず、やり方もネットで調べたものや自己流なものが多いため、技術面でも成長できるのか不安です。また業務も浅く広くなので、特化した強みがありません。失敗も多く、なんとか一年やり遂げましたが、正直一人デザイナーは今の自分には荷が重いと感じています。デザイナーが多くいる企業に転職を考えたのですが、実務歴1年、現在36歳ということで、現状は難しいと感じました。今後は UI デザイナーなどサービス設計やクライアントさんの事業戦略から、それに対して結果的な設計、提案ができるデザイナーになりたいと考えています。現時点でできることは、今の会社で営業から入らせてもらい、お客様と要件定義から決め、上流の部分に携わることでデザインの質が上げられないかと考えています。自分の中ではデザイナーがたくさんいる会社に転職し、レベルアップしたい気持ちもあります。今後のキャリア形成で名村さんからのアドバイスいただけると幸いです。ということでね、いただきましたけども。まあ、異業種から未経験でウェブデザイナー転職して就職もして1年経ってやってらっしゃるということでですね、まず最初に小次郎さん、この時点ですごいですよ。本当に。よくやってらっしゃると思います、それは。そこはね、誇っていいと思いますよ。なかなか36歳でデザイナーに転職して、就職して、それで、しかも一人しかデザイナーがいない会社の中で、まあ、頑張れてるっていうのは、本当になかなか難しいことだったと思います。で、ね、書かれてらっしゃる通りで、デザインの相談ができず、やり方もネットで調べたものや自己流のものが多いということですけども、これはね、よしあしあると思いますよ。これ聞いてるね、お子たちの中でも、なんだろう、二元論としてどっちがいいって話では僕はないと思うんですよ。小次郎さんにとってこれどっちがいいかっていう話だと思うんですね。で、まず一人と、たくさんいる会社みたいなことで言うと、両方一長一短はあります。それはその状況をその人がどう受け止めるかっていう話なんですけども、一人だという場合には当然周りに相談する人がいないっていうデメリットがありますよね。
でも一方で、一人しかいないので、まあデザインが好きで、もうデザインをただやってりゃいいよと。もうデザインを食ってるだけで僕は、デザインをやってるだけで俺は満足なんですよと、いうような人であれば、もうありとあらゆる仕事が来るので、まあその中で無理やり自分を引き上げるということはできると思います。で、一方でデザイナーが多くいる企業というのは、たくさんいらっしゃるがゆえに、こう、なんだろう。広く今浅くって書いてらっしゃいますけども、狭く浅くになる可能性もあるわけですよ。たくさんいらっしゃるので、今の自分に任される仕事っていうのは本当の部分のね、ある部分の仕事しかないとか、まあサイトで言うんだったら第二階層をただ量産していくみたいな仕事とか。で、そのデザイナーさんがたくさんいる会社の中で、比較的そのデザインがこうトップな方が、メインビジュアルのところを作っていって、なんかずっとそのメインなところは携われせてもらえないみたいなことにもなりかねないわけですね。これは逆にデザイナーがたくさんいるところで言えば、裏返しで、その代わり困った時には相談できる人がいっぱいいるみたいな。だからメリットデメリットって、これもう本当に、少ないか、人数が少ない会社と人数がたくさんいる会社って表裏一体だなと思うんですよ。この状態を小次郎さんがどう思うかだと思うんです。なので別にデザイナーがたくさんいる会社でいて、まあ、理想はよ、デザイナーがたくさんいる会社に行って、自分がもうメインビジュアルをガンガンやるぜっていう、その中でも上の方に行くみたいな。ただ、今度あれですよ、上の方に行ったってことは、小次郎さんすげえってなっちゃうので、相談されることはあっても相談することができづらくなるっていうのもまたありますからね。なので、人数がたくさんいる会社っていうのは、なんだろう、ちょっと、まあ、一昔前の言葉で言うと、歯車というかね、一つの、まあ、パーツになりかねないというところもどっかであるとは思います。なので、これをどう思うかなと思いますけども、で、まあ、今ですよ、そのデザインの相談がって言って、まあ、案件の相談はね、確かに NDA のこともあるから、誰でも彼でもできるわけじゃないと思います。ただ、やり方とか、ネットで調べたものとか、例えば、デザインに関しての、すごく基礎というか、まあ、普遍的なことね。どう、デザインとはどうあるべきかみたいなこととかっていうのは、別に社内の人だけじゃなくても僕は議論はできると思うんですよね。例えば僕がこの仕事を始めた当時ですから、この仕事を本業にし始めた当時、だから2004年、5年ぐらい。当時僕ミクシーのね、SNS のミクシーをやってたんですけども、そこにあるコミュニティに入っていました。webshik247 っていうコミュニティですけど、今もある、ミクシーの中にあるんじゃないかな。で、そこでは、まあ、2ヶ月に1回ぐらい勉強会があったんですよね。今の言うコミュニティみたいなもんですよ。本当のコミュニティがいっぱいありますけどもね。で、そこで、全然他社さんと、こう、HTML はどうあるべきかとか、まあ、セマンティックに書くってなんだっけみたいな話とか、デザインとか UI とかユーザー体験、当時 UX って言葉でまあ、あんまなかったけど、UI ってどうあるべきなんだみたいな話を散々言ってて、なんだろう、一般的な話はしていたけども、そこから得られるエッセンスみたいなものは自分の会社でもすごく役に立ちました。あとはなんかその調べるきっかけというか、調べるというか、そうか、そういうことを他の人は考えて、こういろんな勉強したりとか、調査をしたりとか、自分の仕事をしてるんだっていう、その情報が得られるので、呼び水にはなりましたよね。自分がやっぱり自分当時いた会社の中だけだと入ってくる情報ってすごい少なかったんですけども、他の会社さんで特にこうクリエイティブに強い会社さんとのディレクターさんと話をしてたりすると、はあ、そんなこと考えてんのかとか、あ、代理店の業界ってそういうもんなんだとか、でもすごい勉強になりましたもんね。なので、まあ、直接デザインそのものの相談はできないけども、デザインとして、まあ、先週のね、アナロジー思考じゃないんだけども、こういった業界のデザインってじゃあ何があるべきなのとか、じゃあ業界を取っ払った時、ウェブのデザインの UI とかユーザー体験 UX とかね、で、どうあるべきなんだっけみたいな話を、やり取りができる仲間、まあ、さっきの今日の冒頭であったけど、サードプレスじゃないけどさ、そういった方々を見つけていくっていうのは、僕、自分が会社では一人かもしれないけども、デザイナーとしてこう成長していく上では、全然できることなんじゃないかなと思います。もちろん日々の仕事が忙しいっていうのは全然あるし、もう十分わかりますよ。でも、そこは、何かして、自分でね、本を読んで何か勉強するのか、コミュニティをやるのか、まあさっき冒頭であったんですけど、小次郎さんの選択肢のように、デザイナーが多くいる企業に転職をとかっていうのも一つ、いろいろな方法はあると思います。 で、まあ、まだね、キャリアが1年ということで、デザイナーさんがたくさんいる会社に転職するのが難しいということですけども、でもその中で今日書いてらっしゃるみたいに、今の会社で営業から入らせてもらって、お客さんとの要件定義、まあ、いわゆる上流と呼ばれるところだよね。そもそも要件をお客さんから聞いて、だったらっていうことで、例えばワイヤーフレームのところから自分でやるようにしていく。で、ワイヤーフレームでの承認もお客さんに取ると。いや、デザイナーとして私が話すんだ、僕が話すんだと。で、これをビジュアライズしたときにはこういうデザインになりましたみたいな話とか、まあその中から最近で言うと UI デザインとか、まあ UX デザインっていう言葉ね、ありますよね。まあ UX デザインって言葉もなんかあと5年ぐらいしたらなんかもうコモディティ化して誰も言わなくなるんじゃないかって気もしますけども、その UX とか UX デザイナーとかって言ったときには、じゃあそもそも何ができなきゃいけないのとかっていうのは、いわゆる座学的な勉強も多分あると思います。なので、それを得ることによって、お客様とのコミュニケーションが変わったりとか、社内のディレクターの方々とのコミュニケーションが変わったりとか、まあ実際実装する側で言うんだったら、デザイナーの私か僕が、インタラクションデザインについても、まあちょっと考えていって、こういうふうな動きをしてほしいとか、もうちょっと、あと反拍待って動いてほしいんだよね、みたいなとか、それはなんでその反拍大事なのって言ったら、いや、こういう心理的な効果があるから、みたいなことをちゃんと言えるとかね。そういった、もっとその深く、デザイン自体をこうもっと講義、大きなそのビジュアルデザインじゃなくて、大きな意味でのデザインって捉えるとか、デザイナーという仕事の中でももっと上流に関わる方法ないっけみたいなことを考えて動いていくっていうのが一番いいと思います。で、まあ、40まで、今36歳ってことなので、あと丸々4年あるわけですよね。だから35歳でご転職されて現在36歳。今からあと4年やったら40歳。40歳の節目の時に自分が何ができるのか。その時に、40歳だったら転職はまだ僕できると思うんですよね。なので次の40って時の節目に自分が動けるのか動くのかみたいなことを見据えながらこれからの時間を過ごしてみるといいんじゃないかなと思います。ということで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけで今週もエンディングでした。いつもおはがきたくさんありがとうございます。この番組ではいつも皆さんからね、さっきも言ってました通りおはがきをお待ちしております。もう皆様からのおはがきのおかげでこの番組は成り立っておりますからね、ぜひともまたおはがき送っていただければなと思います。で、3月になりましたね。今月の月末ですけどもイベント開催いたします。ディレクター談義のボリューム18ですね。1月に、やろうと言ってたんですけども、ちょっと所要で、3月に延期をさせていただきましたけども、今回は頑張ってやらせていただきます。2023年3月25日の土曜日21時からオンラインで無料のイベントになっております。中年ディレクターは人材育成にどう向き合うというテーマで僕と長田さんとお話をさせていただこうかなと思っております。いつもの通り9時から始めて、だいたい1時間半ぐらいかな、2人でこのスライドに沿って話をして、まあ、その後アフタートークということで時間の許す限りという感じですから、毎回だいたい23時半から0時ぐらいまで喋ってますけどもね、土曜日の夜に気長に聞いていただいて、ながらでもいいので聞いていただければなと思っていますので、ぜひともご参加いただければなと思います。イベント募集サイトのコンパスで募集は開始をさせていただいております。コンパスのサイトの中でディレクター談義と検索をしていただければ、今回の18番の、ボリューム18ですね、こちらの、参加イベント立っておりますので、お申し込みいただければなと思っております。いや、もう本当にね、冒頭でも言いましたけど、ずいぶん暖かくなりましたからね。ほんで花粉症があって、なんかね、もう花粉症になってくるとさ、本当に風邪なんじゃないかと思うような症状も出てくるからさ、こう時期的になんとなく嫌だよね本当。でもまあ熱はないから大丈夫かとか思ったりとか、まああと寝るときにね、こう鼻詰まってて、なんかね、朝起きたらなんかちょっとだるいみたいな、なんか寝が浅いみたいな感じに思ったりすることもちょっと数日僕も続いてますけどね。皆さんどうでしょうかね。花粉症にこうやるといいですよっていう、なんか民間療法的なものがあれば、またちょっと教えていただければ嬉しいです。僕はこうしてる、私はこうしてるよみたいなとか、これ飲むといいよみたいな話があれば、ぜひおはがきを送っていただければとてもナムラ喜びます。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。
面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村慎二でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産サイトの制作、ワードプレスで簡単簡単。
あれ、ちょっと待って、住宅の情報ってこんなに項目が多いの？公取規約って何？
物件管理システム？何それ。
不動産サイトには物件情報の掲載に法令規約も関わってきます。不動産会社のサイト構築なら、業界ノウハウを知り抜いたサービシンクまでご連絡を。